マンション玄関のホームカメラ CCTV 設置前に確認すべき同意と撮影基準。マンションの玄関外を撮影するホームカメラは、住居内のカメラとは異なり、共用部分の管理と個人情報保護の問題が同時に生じます。設置前に管理事務所との協議、撮影対象者への意見聴取、画角の制限、案内板の掲示、保存閲覧基準の設定を順に進める必要があります。カメラが住居内のみを撮影するのか、共用廊下トノネボエレベーターまで撮影するのかを現場で確認する。共用下機への固定や配線工事を行う前に、管理事務所と賃貸人に必要な承認度と手続きを確認する。実際に撮影される近隣住民と日常的な通行者の範囲を把握し、設置目的、画角保存期間について意見を聴取する。隣戸の玄関ドアとエレベーターを映らないようにした。絵で案内板を掲示し、音声録音顔追跡など不要な機能をオフにする。アクセス権限保存期間削除閲覧第三者影響の基準を文書化し、テスト映像を再確認してから運用する。マンション玄関のホームカメラは、特別な国家資格や一律の申請期間が定められている設備ではない。ただし、玄関の外にある共用廊下を撮影したり、共用壁に機器を固定したりする場合は、個人情報保護、共同住宅の共用部分の管理、賃貸借条件を合わせて確認する必要が、最も安全な手順は、設置前に管理事務所と協議し、実際に撮影される人の範囲を確認した上で、隣家と共用施設が映らないよう、画角を制限することである。法令は、国家法令情報センターで確認でき、個人情報侵害に関する相談窓口は、個人情報保護委員会の公式ホームページで確認できる。設置許可を一括処理する全国共通のオンライン申請窓口はない。1段階、設置場所と撮影範囲を先に区分する。カメラ本体が周度内にあるかだけを見るのではなく、映像にどこまで映るかを基準に判断しなければならない。設置撮影形態をその確認事項、住居内部のみ撮影、訪問者、家事介護従事者など、撮影対象者への告知が必要か確認。ドアの内側から開いたドア、押しに廊下を撮影、共用廊下や隣人が繰り返しされるか確認。玄関ドア外側のドアカメラ、インターホンカメラ、共用部分への取り付け、隣人の出入りの映像、案内表示と意見聴取の問題を確認。共用廊下の壁天井に設置、管理事務所の承認を途中出と、共同住宅管理規約を優先的に確認。エレベーター階段まで広範囲に撮影。目的に比べて過度な撮影となる可能性が高いため、画角の調整、または設置位置の変更、共用玄関の入退管管理によって、外部の人の立ち入りが制限されても、配達員、訪問者、管理職員や複数の主路が利用する廊下は、私的なスーポ内部とは性質が異なる。公開された場所に該当するかは、構造や出入りの方法によって判断される可能性があるため、共用廊下を継続的に撮影する場合は、個人情報保護法上の固定型映像情報利機器に関する基準を保守的に守る方が安全である。個人情報保護法には、個人または家庭の活動を目的とする個人情報の取り扱いについて、一部適用除外がある。しかし、と何かへの出入りや共用廊下を広範囲に撮影したり、映像をオンラインで公開したりする行為まで、当然に家庭の活動として適用除外になると断定してはならない。2段階、管理事務所賃貸人と設置手続きを確認する、管理事務所に製品説明書、設置位置の写真、想定画角を提示し、次の事項を書面で確認する。玄関ドア、廊下の壁、天井のうちどの部分が共用部分か、ネジアンカー施工、電源接続または配管の貫通が許可されるか、入居主体表会議の議決、管理主体の承認、届出または別との意見聴取が必要か、管理規約に玄関カメラドアベル共用廊下の撮影に関する条項があるか、 消防設備避難経路、防火壁の作動に影響を与えないか、退去時の撤去と原状回復を誰が負担するか、賃借人は管理事務所への確認とは別に、賃貸借契約の設備変更条項を確認しなければならない。ドアや壁に穴を開けて設置する場合は、賃貸人の事前同意を得ておくことで紛争を減らせる。管理事務所の承認が個人情報の撮影に対する隣人の同意を自動的に代替するわけではない。反対に、隣人が同意したとしても、共用部分を任意に加工する権限が生じるわけではない。2つの問題を別々に確認しなければならない。3段階、誰の意見を得るべきか判断する。同じ階の住民だけが同意すればよい。または、マンション全住戸の全会一致が必要といった全国共通の基準はない。次の3つの集団を基準として、実際の影響範囲を判断しなければならない。カメラの前を日常的に通行し、顔と出入りの時刻が記録される州と玄関ドアがいた際に、生活の様子まで撮影される可能性がある向かいこのなりの州と清掃、警備、宅配、配達など、業務上その廊下を繰り返し利用する人、意見聴取文書には、設置目的、カメラの位置、実際の撮影画面、作動時間、音声録音の有無、保存期間、閲覧できる人を記載する。単に防犯用 CCTV の設置に同意するという文言だけで同意を得るより、テスト映像も一緒に見せる方が良い。同意を得ることが難しい場合は、次の順序で侵害を減らす。カメラを玄関近くの低い位置に設置し、自宅前だけを撮影する。プライバシーマスク機能で委任家のドアとエレベーターを黒く隠す。常時録画ではなく、玄関に近い区域の動きにだけ反応するよう設定する。ガウン人物追跡機能をオフにして検知区域を縮小する。共用廊下ではなく、周度の内側から玄関ドア自体だけを監視するセンサーに切り替える。動きがあるときだけ録画したり、映像をクラウドに短期間だけ保存したりしても、他人の識別可能な顔や出入りの記録を撮影するという事実は変わらない。4段階、隣家とエレベーターが映らないよう画角を制限する製品アプリのプレビューだけを信用せず、実際の設置高さで昼と夜のテスト映像を確認する。画角調整チェックリスト、隣家の玄関ドア全体やドアが開いた時の内部が見えないか。エレベーターのドアや乗降者の顔が継続的に記録されないか。階段や他の数度へ向かう通行動線が不必要に含まれていないか。魚眼レンズの端や夜間の赤外線映像でも隣人を識別できないか。宅配物が置かれる自宅玄関前の区域だけが動体検知エリアに設定されているか。アプリのデジタルマスキングが録画ガラフォンにも適用されるか。衝撃やドアの開閉でカメラが動き、画角が変わらないか。マスキングには、画面上でのみ目隠し表示が見える方式と、保存される原本自体から該当区域を除去する方式があり、両者は異なる場合がある。メーカーの説明書で、原本ファイルやクラウド映像にもマスキングが適用されるか確認しなければならない。5段階、案内表示を掲示し、運用基準を定める。固定型カメラで人物を識別できる映像を撮影する場合は、撮影対象者がカメラの作動を容易に認識できるよう、カメラ周辺の見やすい場所に案内表示を設置する。案内表示には一般的に次の項目を記載する。設置目的と設置場所、撮影範囲と撮影時間、管理責任者の氏名、または役職と連絡方法、管理業務を外部業者に委託した場合は、受託業者の名称と連絡先必要な内容を実際の設定と一致するよう記載しなければならない。例は次のとおりである。個人映像情報撮影のご案内目的、住居玄関への侵入及び盗難の防止場所範囲、該当住居の玄関前にある指定区域、撮影時14時間、動体検知時に、6管理責任者連絡先制、 氏名または役職連絡方法、音声録音、使用しない。案内表示を掲示したという事実だけで、過度な撮影が許可されたり、隣人からの意見聴取が不要になったりするわけではない。運用基準は簡潔な文書として作成し、次の内容を記録する。撮影目的とカメラの台数1、撮影時間、画角とマスキング区域、映像の保存期間と自動削除の方法、管理者アカウントと閲覧できる人、閲覧請求を受け付け本人であるか確認する方法、事故、故障、紛失時の対応、警察、保険会社、管理事務所などの第三者に提供する条件と提供記録、個人玄関カメラに全国一律の保存日数を機械的に適用するのではなく、防犯目的を達成するために必要な最短期間を定め、期間が過ぎたら自動的に削除されるよう設定しなければならない。管理主体がマンションの共用 CCTV を運用している場合は、共同住宅関連法令と管理規約に定められた別との保存基準も確認しなければならない。音声録音遠隔拡覧映像提供時の注意点。音声録音廊下で他人同士が交わす非公開の会話を設置者が密かに録音すると、通信秘密保護法上の問題が生じる可能性がある。映像による防犯に音声が不可欠でなければ、マイク、双方向通話の自動録音、音声検知録画をオフにする方が安全である。遠隔閲覧とアカウントセキュリティ、スマートフォンで映像を確認できる製品は、カメラだけでなく、アカウントとクラウドも保護しなければならない。メーカーの初期パスワードを直ちに変更する。可能であれば多要素認証を使用する。家族ごとにアカウントを作成し、共通パスワードの共有を避ける。ファームウェアとアプリを最新の状態に保つ。外部共有リンクと使用していない連携サービスを解除する。中古販売や引っ越しの前に保存映像とアカウントを削除して初期化する。第三者への提供、撮影された顔と出入りの時刻は個人映像情報となる可能性がある。盗難が疑われる場面であっても、マンションのグループチャット、コミュニティ、SNS に原本を公開してはならない。警察への通報や紛争処理に映像が必要な場合は、法的根拠と要請範囲を確認し、関係のない人にはマスキングを施した上で、提供日時、提供線、目的を記録する。隣人から自分が映った映像の確認を求められた場合も、他の住民の映像が一緒に見えないよう、閲覧範囲を制限したり、マスキングを施したりしなければならない。要請を拒否したり、原本全体を渡したりする前に、個人情報保護に関する相談や、法律上の助言を受けることが望ましい。設置方式別の費用施工判断基準奉仕調書、設置前に確認する点、バッテリー式 VWi-Fi 配線が少なく、位置の変更が充電周期、無線セキュリティ、信号強度、共用ドアへの取り付けが許可されるか、電源式 VWi-Fi、常時作動と遠隔確認が容易、コンセント電源ケーブルの露出、通信障害、クラウド利用条件、POE 優先式、ANANケーブル1本で電源とデータを供給でき、接続が暗、壁の穴開け、配線経路、ネットワーク機器、専門指向と管理承認が必要になる可能性、録画機接続式、ローカル保存と複数カメラの管理に有利、録画機の保管場所、ディスク故障、管理者のアクセス制御、無線、製品でも、バッテリー式でなければ電源ケーブルが必要である、製品価格だけを比較せず、配線復旧費用、クラウド契約、ストレージの交換、専門指向の用費まで確認しなければならない。法律以外で見落としやすい設置上のリスク、防犯目的が正当でも、設置そのものが避難や安全を妨げてはならない。防火扉に穴を開けたり、ドアクローザーの作動を妨げたりしない。充電式バッテリーを高温直射日光湿気にさらさない。廊下の電線がつまずき事故や避難の妨げにならないようにする。カメラの表示灯や夜間の赤外線が 向かい側の支部内を照らさないようにする。宅配ドライバーや訪問者に話しかける機能を使用する際は、不必要な音声保存を避ける。サービス終了後も映像をダウンロードし、アカウントを削除できる製品か確認する。これは、同意の有無だけを扱う一般的な設置案内では見落としやすい部分である。最終的な設置前には、管理事務所と一緒に取り付け状態、防火扉、配線、実際の録画画面を確認することが望ましい。設置直前の最終チェックリスト、管理事務所が設置位置と固定方法を確認した。賃借人は必要に応じて賃貸人から設備変更の同意を得た。実際に撮影される隣人と通行者の範囲を確認し意見を聴取した。隣家の玄関ドア、エレベーター、階段をマスキングするか画角から除外した。音声録音と不要な顔追跡機能をオフにし、案内表示の目的範囲時間管理連絡先が実際の設定と一致している。保存期間の経過後に自動削除されるよう設定した。管理者アカウントに強力なパスワードと多要素認証を適用した。映像の閲覧提供削除履歴を残す方法を決めた。昼と夜のテスト映像を確認してから運用を開始した。各マンションの構造、管理規約設置方法、撮影範囲によって結論は異なる場合がある。紛争の可能性がある場合は、設置前に管理事務所から書面による回答を得た上で、個人情報保護委員会の公式ホームページで確認した相談窓口または、法律の専門家に、具体的な画面と設置条件を提示して確認しなければならない。